皆さんこんにちは。オリンピックの後にメダリストたちがパレード、凱旋をしたりするその姿は本当に華やかなものです。私たちは、そんなところに、出くわしたとして歓声を送る 一人の聴衆に過ぎません。ですがこのキリストが凱旋されるとき、子羊が凱旋されるとき、私たちは聴衆ではなくてその戦勝品としてそこに連なるものとされるっていうふうに言われています。そしてその連なったものとして共に当事者としてその喜びを、本当に勝利の喜び味わうんですね。そういう意味では私は12月24日生まれなんですね。ですからクリスマスっていうかがもう本当に自分のこととしてもう子どもの頃から味わってきた、本当にそのように自分のこととして喜びをこう経験させていただくことがずっとできてきました。改めてその皆さんですね、すべての人がクリスチャンがほふられた子羊の凱旋にこう共に加えられているものとして、その序章であるこのクリスマスの時期ですね、このアドベントの時期を迎えるにあたって、その凱旋というものは本当に何を喜んでいる、どのようにしてもたらされたのかということをイザヤの続きの部分から学んでいきたいと思います。前回の6節までのところではしもべである彼ですね、彼が追っている、そう思っていた彼自身の、そう思っていた痛みや病、あらゆるものが実は自分たちのものだったってい こう跳ね返ってくるっていうか、驚愕の事実に、それに気づいた人々の、言い訳とも取れるようなそういう反応を扱っていきました。自分たちのその悲しみとか痛みとが背き、あらゆるものが実は彼によって追われているんだっていうことですね。そしてそれによって私たちにこう平安がもたらされて、私たちは癒されたっていう、そういう私たちと彼との関係、それが徹底的に告白されていました。今日の箇所ではこの当事者としての私たちっていう、前回私たちばっかりだったんですけど、私たちは影を潜めてナレーターのような視点でその人々が悟ったことがどういうことなのかっていうことがさらに詳しく述べられていきます。まず7節と8節ですね。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのために打たれ、生ける者の力断たれたのだと。この前回の4節と5節とかで出てきた代名詞である認証代名詞彼ですね、ヘブル語はもともとわざわざ主語をこう掲げる必要がなくて、動詞を見れば主語の情報が分かるんですけど、あえて主語である彼っていうものを認証代名詞としてこう置くっていうことは本当に強調されているんですね。その4節5節であったその彼っていうものがここでもまた再び主語として出てきて、彼はということで、そしてさらに口を開かないということが2回繰り返されるというか挟まれる形で強調されていきます。彼の口を開かないその姿が強調されます。ここで痛めつけられという言葉は出エジプトの3章7節のところで、エジプトにいた民がこうエジプト人から追い立てる者たちって言われている、そういう彼らからこう追い立てられているまさに様を表している、そういう痛めつけられるという様子を同じ言葉で表されているんですけど、しかもそれはこう圧迫され、抑え続けられている状態ですよね。こうぐーっと抑え続けられる、すると普通このエジプトにいた民のようにこう苦しみをこう苦しみながら叫びたくなるっていうか、何らかの声を漏らしてしまう、抑えつけられていたらうって、だけど彼は口を開こうとしないんだということです。そしてそれが命を絶たれる間際のその生贄として例えられていくんですね。二つ、ほふり場に引かれていく羊、これまさに本当に死を表していて、 でもう一方、毛を刈る前の、毛を刈る者の前で黙っている雌羊って言われると単にそのバリカンされるだけなのかって思うんですけど、これはしっかりと平行関係にあって、レビ記によると代償の捧げ物っていう捧げ物はオスだけが、まあ、捧げられるものだったんですけど、メスであっても交わりの生贄とか罪の清めの捧げ物としてはほふられることがあったんですね。ですからこの毛を刈られるっていうのはそのほふられる最初の段階としてこう刈られるっていうことですね。共にその命がこう絶たれようとしているっていう、そこでは共通しています。ネットで調べると、まあ、今現在のその屠殺の現場っていうか、動物が命を私たちが食するために命を奪われるときには、本当に動物は自由を奪われて押さえつけられて、その屠殺のラインにこう流されていくんですね。そうやってこう狭いところに行って自由を奪われて、その肉が断たれていく、自由が奪われていくっていうことを伴う、そういう苦しみなんですね。それに比べて前回の6節のところで有名なこの私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていったっていう、本当に自由を謳歌しているその罪人である私たちっていうか、そういう姿と本当に対照的な自由を奪われるその苦しみですね。マタイの福音書の27章のところでイエス様の様子が描かれています。しかし祭司長たちや長老たちが訴えている間は何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにもあなたに不利な証言をしているのか聞こえないのか。それでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いたとあります。口を開こうとしないそのイエスの姿は総督ピラトを驚かせるものでした。ピラトは、彼は知っていたんですね、その冤罪だっていうこと。だけど彼はイエス様は冤罪なんだって一言も口に出さない。イエス様がこの口を開かれなかったのは、決してその諦められたとかそういうわけではなくて、このようなところでイザヤで記されている通り、ご自身がその父の御心をそのように成し遂げるしもべであるっていうことをご存知だったから口を開かれなかったんですね。そしてこの続きの8節の虐げと裁きによってってある通り、イエス様は最高法院サンヘドリンというところで裁判にかけられました。一体誰が思ったか、彼が自分の私の民っていうのは自分の民ですね、その自分の民の背きのゆえに打たれ、そして立たれたのだと。このイザヤの描写は福音書が記しているイエス様が苦しみに遭われていた時の人々の様子をこう見事に表しているものです。ところでこのイエス様のほふられる様子を私たちはよく知っています。その刺されてとか打たれて砕かれてっていうふうに聞くと、十字架につけるための釘がまあ刺さったとか、まあ、鞭で打たれる鞭のトゲが刺さったとか、まあ、そんなふうに連想すると思うんですけど、本当の意味でイエス様をこう刺し通したっていうか貫いたのは、私たちが追っていた、私たちのこの言葉にするのももうできないっていうか、そのような心の中のグツグツとした汚いものですね、心の中にあるさまざまなもの、それをイエス様が追ってくださって、そしてそれによって本当に差し通される経験をされた。マタイの福音書に15章のところでイエス様こう言われていますよね。悪い考え、殺人、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、ののしり、その心から出てくるもの、人の心の内から出てくるものが、それが人を汚すって言われています。私たちも本当に心の中でいろんな感情、口に出せないような、いろんな思いがぐつぐつぐつぐつなる。それがまさにイエス様を襲いかかって、イエス様を刺したんですよね。 私たちのその持って私たちのうちにあるそういうものが毒が牙としてイエス様をこう襲っていった、そして甚大なダメージを与えた。イエス様はなぜならっていうと、私たちは本当にそういう思いに慣れているというか免疫がある。だけどイエス様は本当にそういうことが全くない方ですから、そういうものがどれだけ体にっていうか本当にダメージを与えたかっていうことですね。だけどイエス様はそれを単にダメージを受けられたわけだけではなくて、あえてそれを全てのものを吸収するっていうか、受けてそしてそれをご自分が受けて生贄としてその罪を取り除くためにそれをしてくださったということですよね。そしてそれを十字架において処理されて復活されてっていうことなんですけど、この贖いっていうことについてはまた次回改めて詳しく考えていきたいなと思うんですけど、このイザヤのこの今の7節8節の部分はとても有名な箇所です。使徒の働きの8章のところで、ピリポ、弟子のピリポ、使徒のピリポがエチオピアの宦官ですね、宦官がこう聖書を読んでいてもよくわからないって、そこで出くわした、聖霊によってまあそこに場面に連れて行かれたところで引用されている箇所です。まさにエチオピアの宦官が朗読していた箇所なんですね。ほふり場に引かれていく羊のように。でこのアンダーラインのところは微妙にイザヤ書の表現と違うんですけど、これは新約聖書は、ヘブル語の聖書が、旧約聖書が、ギリシャ語に翻訳された、そのギリシャ語の翻訳聖書をもとに新約聖書は記されているんで、そこでのニュアンスの違いっていうのが元になっているんですけど、ですがこれ結果としてそのイエス様のその苦しまれた様子っていうものをより豊かに私たちに伝えてくれる、そういうことになっているんですね。ピリポは宦官の質問ですね、預言者は誰についてこう言っているのですか、自分それとも誰か他の人についてですかっていう、その問いにこの彼こそイエス、キリストなんだ、イエスなんだっていう解き明かしをしていきます。その時にピリポが、口を開きって言われている、わざわざこの口を開くっていう言葉を用いて表現されているのは、まさに口を開かれなかったイエス様との対比っていうものが何らかの意図がされていると思うんですね。イエス様はこのイザヤの記事にあるように、弟子たちにはまあご自身のことをあらかじめ伝えておられたけど、公の場において自分がこうなんだっていうことをこう語られることはなかった。その福音としてイエス様のことを述べていくのは弟子たちというか使徒たちの働きだからっていう、その神様の御心をご存知だったからですね。ピリポが口を開いてそのことを伝えていった。私たちもこの今皆さん一人一人召されているっていうのは、その自分の口を通して自分の口を開いて語ることがなかった子羊に代わって本当はこうなんだよっていうことを告げ知らせるためですね。そういうアイデンティティっていうものをより明確に改めてさせられるときに、この時期っていうのは本当にまさにそのためのっていうかふさわしい時期です。改めて私たちはその口を開くっていうか、口を開かれなかった方のことを伝えていく、そのような口を開くものとされたいと思います。で、続きの9節ですね、彼の墓は悪者どもとともに、富む者とともに、その死の時に設けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかったが、ここで、構造としてはこの悪者どもと富む者っていうのが、まあ、同じく平行関係にあって、富む者っていうのは結果としてっていうか、まあ、悪いことをして良くないことをして富んでいるものっていうことを表しているんですけど、この描写も結果としてイエス様のその埋葬のことを本当に 表しているというか合致しているんですよね。イエス様はアリマタヤ出身の金持ちヨセフっていう人が用意していたその新しい墓に埋葬されました。通常その十字架にかかるようなその犯罪人というのはもう集団というか一緒にあるところに投げ捨てられるというかそんな処理がされていたはずなのに、イエス様は一人だけ特別にまさに富む者が葬られるように葬られたんですね。彼は不法を働かずその口に欺きはなかったがって、ここで言語ではちょっと特徴的なっていうか、にもかかわらずでも取れるし、まあ、ゆえにって理由にも取れる表現があるんですけど、なんかどっちかに決める必要もないのかなとか思ったりして、にもかかわらずって取ると、彼は不法を働かずその口に欺きはなかったにもかかわらず、まあ、葬られた、まあ、そうなったんですけど、そこで強調されるのは代償の捧げ物としてふさわしい方であったってことですね。不法を働かない、まあ、そこに身に欠陥が全くなかったっていう方、そしてゆえにっていうふうにとると、そういう方であったがゆえにその富む者として埋葬されたんだっていうふうにとったりすることもできます。いずれにしてもイエス様このように本当に普通だったらありえないような状況にイザヤは書いているのに、イエス様はまさにそこにぴったり当てはまるように埋葬されているということです。まさにこの予言、イザヤの予言されたことがイエス様によってこう成就されているということです。そして10節ですね。しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。これ直訳的にはしかし主があって主語で言われてるんですね。しかし主が望んだんだって、彼を砕くことをで病を負わせたんだって、このことの主体は主である神様なんだっていうことを言っています。そしてここから12節にかけて、この自分の命っていう言葉が3回、10節から10、11、12と3回続けて出てくるんですけど、11節では微妙に自分の魂っていう、翻訳の仕方に変わっているんですけど、言語では喉を表す言葉なんです。自分の喉っていうか、ここは刃物、よくドラマとかでここに刃物を当てられて脅されたり、また肉食動物は狩りの場面で真っ先にこの獲物の喉っていうか、ここを狙いに行く、そういう本当に大切な命をまさに表すところですね。羊がほふられる具体的な手順は、まあ、聖書の中には記されていないんですけど、鳥の場合はこう首のところをひねって、そして血をこう絞り出していくっていう、そうやって首がそうやって用いられているっていうことが記されています。この子がこの言葉、喉っていう言葉を用いてこう3回もこう連続してこう強調されているのは、まさにこの代償の捧げ物をするときっていうのは何かキーワードになった言葉だったんじゃないかなっていうふうに思わされます。で、その改めて代償の捧げ物って何ぞやって考えると、立法に記されている5つの、まあ、捧げ物のうちの、まあ、言葉の通りですね、その代償ですから身代わりとしての償いを成していく捧げ物でした。10節のこの彼が自分の命を代償の捧げ物とするならっていう条件文というか、ならっていう、でここで捧げ物とするっていう言葉はあくまで言語的には置くですね、プットとかセット、そこにこう置くであればっていう言葉です。以前ヨハネの手紙、ヨハネ文章の中でヨハネが命を捨てるって、まあ日本語で訳される言葉は同じように置くっていう言葉なんですね。命を捨てるって日本語になってるんですけど、実際は置くっていう、まあ差し出すっていうか、そこにこう預けるっていうか、そういう概念ですね。そうするなら末永く子孫を見ることができって約束されていくんですけど、イエス様はその通りですね、ご自身のことを表されていました。マルコの福音書の10章のところで、 人の子も仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たってご自身のことを証しされていました。そしてその結果ですね、そのどうなるのかっていう約束、末永く子孫を見ることができって、まあ一つの文章になってるんですけど、これは二つの要素っていうか二つの文章で実際になってて、まずは子孫を見るっていうことが約束されていて、そしてもう一つが日々が長くなるんだっていう二つのことが約束されています。まず子孫を見るって言って、まあ、特徴的なのはアブラハムに約束されていた、あなたを多くの国民のその父とするっていうふうに、そこから増えていくんだっていうことを約束してくださっていたことを彷彿とされしますし、また日々が続くっていう約束は、出エジプトの第5回ですね、あなたは父と母、あなたの父と母を敬えっていうこの教え、そこで約束、あなたの日々が長く続くって言われていた言葉の通りです。この父と母を敬うように、その父の御心、思いを御心を成していくっていうことです。もうそれ以上の親孝行っていうか敬うっていうことはないと思います。それによる祝福が約束されているんですね。ずっと この箇所までも前後ですね、この前にも後にも、さっき申しましたように彼っていう言葉、わざわざ主語で彼がっていうふうに強調されて何回もされていたんですけど、これは彼なんですけど、イエス様にとっては神様からのあなたがですね、あなたがなすんだよっていう、そういうメッセージとしてイエス様はご自身のに対する父の御心をこう受け取られたんではないかと思います。あなたが成していくんだよっていうことが何回も何回もこう強調されているんですね。私たちもこのよく御心を求めるっていうことを言うときに、何か選択肢っていうか、何か誰かがとか何かが転がっていて、それを まるで選び取るような、そんな御心を求めるっていうふうに考えがちかもしれないんですけど、イエス様がここで御心を知られたように、彼がじゃなくてあなたがどうなのかですよね。私たちのうちにその御心というものはこうもう示されていて、そして私たちが今託されている、与えられているもの、そういうものを手元から離すっていうか、そしてそれを見前に置くですね、置く、プッとする、それがその私たちがその本当の意味で御心を求めていく時の姿勢ということが教えられます。私たちが本当に御心を求めるっていう時は、そのようにしてこう求めていく、それが本来の姿なのだということが、このイエス様のこのところから私たちにもこう語られているのではないでしょうか。そして11節に移って、再びここで鍵括弧の文章になってくるんですけど、最初と最後、ごめんなさい、52章の13から見始めたんですけど、最初が神様が、発話者として鍵括弧で囲まれていて、またここから11、12節が神様の発話として宣言されていきます。彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を負うって。ここで自分の魂って言われるのは、さっき、3回連続で出てきている喉っていうことを表す。で、その自分の魂の苦しみの跡って、今日の箇所で最初にあったように、その思わず声が漏れてしまいそうっていうか、そういう時にこう喉を押しつぶして声が出ないようにっていうか、そういう苦しみですよね。そしてそのような苦しみを経験されたことによって、結果として満足するんだって言われます。 そして次のところの私の正しいしもべ、しもべはその知識によってって具体的に何のことかなって考えてしまうというか、何のことかよく分かんないと思うんですけど、そのっていう三人称の、単数の代名詞で表されている それとか彼とかっていう言葉は、イザヤ書ではずっとここまでしもべのことを表しています。彼って訳されている言葉です。彼の知識っていうか、彼を知ることなんですね。知識っていう言葉もイザヤ書の、イザヤ自身が証明メシを受けた場面で神様からこう言われていました。聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るなっていうふうに、そうやって、民にこう接していくことがイザヤに神様が求められたことだったんですけど、そこで言われていた悟るっていうことと知るっていうことは、同じっていうか平行関係にある同義的なもの。そしてこのイザヤの52章の、すみません、ちょっとスライド用意してないんですけど、15節のところで、彼らが告げられていないことを見、聞いたこともないことを悟るからだっていうふうに、彼らが悟ったことがずっとここイザヤでは告げられているんですね。そのようにまさに彼らが知ったっていうか悟った知識、彼のことを分かった、実は彼が私たちの罪をあらゆるものを負ってそういう方だったんだっていうことを知る。で、知るっていうことも単に知識として知るんじゃなくて経験するっていうことです。自分のこととして私のあらゆるものを彼が実は負ってくれているんだっていうことを経験として、こう彼との関係が築かれていくっていうことですね。それによって多くの人を義としっていうふうに約束されています。その多くの人をっていう言葉がこの11節からまた出てくるんですけど、この多くの人っていう言葉は神、さっきの神様が発話者である鍵括弧の中でしか出てこない言葉なんですね。多くの人で、最初の53章の1から6節まで、私たちは私たちは私たちはってずっと言ってた私たちを表しているわけではなくて、私たちっていうのはそのイザヤがこう告げていって、そして悟った、当時のっていうかユダヤの人々ですね。ユダヤ人の人たちが主に私たちであって、そして多くのものって言われているのは、そこに私たちっていうか異邦人も含まれて、さらに多くのものとしてこう神様が扱ってくださっているっていうことです。イエス様もこうおっしゃっていますよね。ご自身のことを多くの人のための贖いの代価として、私、そしてヘブル書、他のところもありますけど、キリストも多くの人の罪を負うためって、多くの人っていうのが私たち異邦人も入れられているところだということです。そしてこの最後、この2017の表現だと、私の正しいしもべはが主語でずっと最後まで行くんですけど、言語ではもう一回最後に彼がが入るんですね。彼が彼らの咎を負うんだっていうふうに強調されます。この関係ですね、彼と彼ら、私たちっていうか、その関係が徹底的にこう確認された後で、それゆえです、彼が負うだからということで12節につなが流れていく、それゆえですね、それゆえ私は多くの人を彼に分け与え、彼は強者たちを戦勝品として分かち取る、彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである、彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする、って言われます。まず主体は私ですね、神様、主であって分け与え、そして彼は、でこう2段で書かれているのは、戦勝品が分配されるっていうふうに言われているのは、その通りイエス様は繰り返し何度も父が私に与えてくださった人とか与えてくださったものをっていうふうに、そのように私たちのことをこう表現されています。そしてこの分配される理由は、イエス様、彼が自分の命をその死にさらすってことです。死にさらされたからです。この背いた者たちと共に数えられたってあるんですけど、 まあ、これだけ聞くとパッと、まあ、十字架が3つ並んでそのうちの1つっていうふうに考えるのがまずあるんですけど、それだけではなくてイエス様はパリサイ人たち、律法学者たちがもう嫌っていた、そういう罪人って言われていた人たちのただ中にこう入っていかれたんですよね。そして彼らのこう咎を、まあ、彼らの罪を負っていかれた。パリサイ人たちからしたら本当に背いた者たちと同じにカウントされる、あいつも あの仲間なんだっていう、まさにそういう数えられた、そのようにして追ってくださったんですね。その中に、ただ中に入っていくことによって、で12節のここでもだから彼がそうやって追ったのだっていうことが強調されていきます。そしてこの最後の取りなしをするっていう言葉は、取りなしをしたではなくて取りなしをするし続けているということです。イエス様が今もまさに私たちのために取りなしをし続けてくださっているということです。でこの戦勝品っていう言葉、戦勝品を分けるっていうふうに聞くとちょっとなんか心にこう引っかかるっていうか、今時ではないというか、なんかあんまりいいイメージが湧かないというか、私もそうだったんですけど、このただ戦勝品ということですね、戦勝品を分かち取るという言葉はイザヤ書の9章のところで、これはイエス様のメシアを予言している部分の一部なんですけど、あなたはその国民をメシアが来ることによってもたらされるものですね、その喜びを増し加えられる、彼らは借り入れ時を喜ぶように、分取り物を分けるように、分ける時を楽しむようにっていうふうに、メシアがこう来て、もたらされて、神の民がこう増えていくっていう、その祝福ですね。そのことを、まあ、2つ、借り入れっていうことと、そしてもう1つ、分取り物を分けるっていう、そういう表現で、まあ、この時代は表されているんですけど、イエス様もだからその分取り物を分けるっていうのはもうイエス様の時代にももうちょっと廃れているっていうか、あまり一般的ではない表現だったから、イエス様はその借り入れっていうか、その種とかそういう収穫っていうもので、主に神の民がこう増やされていくっていうことを表されていました。だからなおさら今の私たちにとってもやっぱ戦勝品って言われるとちょっとなんか引くっていうか、ちょっとな怖いなっていうか、ちょっとほどほどしい感じがする。だけどこの戦勝品っていうのは誰に対する戦勝品かって考えたときに、それはサタンに対してイエス様が勝利してくださった、その戦勝品なんだっていうことですね。人間同士のなんかそういう戦勝品ではなくて、神様、神の御子がサタンに対して勝利された、その時の戦勝品、死の恐怖に一生涯こう奴隷としてつながれている、そのようなところから解放されたこの私たちがその戦勝品だということですね。パウロは第二コリントのところで、さっきも読んでいただきましたけど、私たちをキリストによる凱旋の行列に加えっていうふうに、神様がそうしてくださるっていうふうに約束しています。テレビとかで、まあ、少し前にガザとかイスラエル双方、まあ、人質を取り合っていて双方を解放していくっていう、そういう映像が流れた時に、本当に人々はもう喜びを爆発させて、そして家族のもとに帰っていける、その姿を私たちはテレビで見たりすることができます。そのように本当に囚われていたところから解放されるっていう喜び、私たちは本当にどれほど実感できているかっていうことをちょっと考えたいんですね。どれほどその戦勝品とされて、そこからこう解き放たれていくっていうことの喜びを本当に自分のこととして味わえているだろうかっていうことです。そしてどれほどそのキリストの香りですね、知識の香りを周りの方々にこう放っていられるだろうか、放っているのだろうかということです。 で、この特にクリスマスというこの時期に改めてこう意識させられる、そのようなところです。この御子キリスト、神の子の凱旋って聞くと本当に美しい、美しいというか、もう勇ましいというか、すごいもう表面的にはすごくいいものっていうふうにイメージされるかもしれませんが、そうではないっていうふうに黙示録にこう記されていますよね。ほふられた姿で子羊は凱旋するんですよね。そして私たちはそこに戦勝品としてこう連れられていく、連なっていく。これはイザヤ書の52章の13、14、15であったように、人々、多くの人が、多くの者があなたを見て驚き恐れたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々に地を振りまくって、人々を唖然とする、させる、そんな凱旋であるということですね。私たちはこの今華やかなクリスマスの時期をこの世において本当に迎えている中で、その凱旋によって何がもたらされたのかというか、凱旋っていう、子羊が凱旋されているっていうのはどういうことかということを知らされているっていうか、悟らされているものとして、本当にまあ喜ぶのは喜ぶんですけど、共にその厳かにこの時期っていうことを迎え、この時期を迎えていきたいと思います。子羊の凱旋、子羊がそのほふられた姿で凱旋されているように、私たちもまだ今この地上においてはあらゆる苦しみっていうか、痛み、悲しみ、いろんなものをこう経験まだしなければならない、残っている、それは事実ですね。だけどそのような時こそ本当に奮い立たされる、奮い立たされるのではないでしょうか。勝者っていうか、まあ、凱旋するようなものは一切血を流すことなく無傷で、誰からも負けることないっていうか、打たれることなく本当に勇ましく勝利を喜んでいるって、まあ、そんな幻想こそサタンのものですね。子羊は本当にほふられて凱旋され、私たちもこのこれからもいろんな悲しみとか痛みとか苦しいことに私たちの前にこう置かれているものが出てくるときに、それをがないこと、それを取り除かれることを、それを言うことに一切目に合わないことを望むっていうことを求めるんではなくて、仮にそれらを受けたとしても、あらゆるものを私たちのそういう咎とか悲しみ痛みを負ってくださる方に、負ってくださるんだっていう、その方に任せる、そういう信仰に生きるものとされたいですね。そしてやがてそのようにして、やがて訪れる子羊の凱旋に、この勝者として私たちも加えられる、そのように整えられていくことを意識して過ごしてまいりたいと思います。お祈りします。ご祭典の父なる神様、イエス様が私たちのあらゆる咎や罪を負うために、またそのあなたの御心をなすために地上に来てくださった、このクリスマス、それを覚えるクリスマスの時期、私たちが本当にあなたが、イエス様が何を成してくださったのかということを心に留めて過ごしていくことができますように、またそのことを私たちの口を開いて、本当はこうなんだよということを周りの方々に伝えていくことができますように、この時期なお共にいて私たちを強め、励まし、用いてください。このお祈りをイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。